際情報フォーカス。皆さんこんにちは。クリエイティブメディアディレクターのミキです。
国際政治アナリストの菅原いずるです。
この放送では日本のメディアではあまり取り上げられない国際政治や外交安全保障分野の重要トピックスにフォーカスを当て、国際政治アナリストの菅原いずるさんがちょっぴりフランクに分かりやすく解説していきます。この番組は合同会社グローバルリスクアドバイザリーの提供でお送りいたします。さて菅原さん、今回取り上げるトピックスは何でしょうか？
はい、今回はですね、アメリカと中東のサウジアラビアの関係について取り上げてみたいと思います。
はい。
と言いますのも、最近9月の9日から10日にインドのニューデリーで G20 サミットが開催されたんですけども、
はい、
これに関連して非常に面白いニュースが伝えられましたので、これについて考えてみたいと思います。
G20 については中国の習近平国家主席が欠席したということが大きく取り上げられていたかと思うんですが、面白いニュースっていうのは何でしょうか？
はい、インド中東欧州経済回廊、これ IMEC っていうのがあるんですけども、はい、これを作るっていうプロジェクトが発表されたんですね。
はい。
日本では小さくしか取り上げられなかったんですけども、まあ、何がそんなに面白いんだと思うかもしれませんけど、これすごい大事なんですね。
はい。
実はこれ9月9日に G20 サミットにこう参加していたバイデン大統領がですね、ビッグディールだビッグディールだと興奮しながら記者会見を開いて発表したプロジェクトなんですよ。
そうだったんですね。どんなディールなんでしょうか？
はい、まずこのプロジェクトに参加している国が面白いんですね。
はい。
インド、中東、欧州経済回廊の原則に関する覚書っていうのがこう発表されてるんですけども、
はい、
これによりますとサウジアラビア、こう欧州連合 EU、
はい、
インド、アラブ首長国連邦、フランス、ドイツ、イタリア、そしてアメリカが調印してるって言うんですね。
はい。
で、インドと中東アラブの産油国とヨーロッパ、まあ、彼らが文字通りインド中東欧州をつなぐ経済回廊を作る、まあ、これをアメリカが支援するっていう、そういうプロジェクトなんですね。
なるほど。
まあ、具体的に言うとインドとアラビア湾をこう結ぶこう東側の回廊と、
はい、
アラビア湾とこう欧州を結ぶ北側回廊のこの2つの回廊で構成されていまして、
はい、
まあ、中東各国をですね、鉄道でつないで港も整備して国境を越えたこう船舶から鉄道への物流ネットワークを作るというですね、まあ、巨大なインフラ整備計画なんですね。で、アメリカのメディアが報じているこのプロジェクトのこの狙い、これ2つあって、
はいはい、
1つは中国の世界的なインフラ構想にまあ対抗するということと、もう一つはまあ中国が最近ですね、こう勢力を伸ばしているこう中東におけるアメリカの影響力をまあ高めるという、この2つだというふうに言われているんですね。
なるほど。中国に対抗するためのインフラプロジェクトをアメリカ主導で進めるっていうことなんですかね？
そうですね。中国はまあこう近年ね、こう一帯一路、こうシルクロード経済ベルトといって、中東、ヨーロッパ、アフリカにかけてのこの広域経済圏を作るという構想を進めていますよね。
はい。
で、そのために世界各地の港や道路を整備する事業を進めているんですけども、まあ、特にこうしたインフラ支援プロジェクトを通じて中国がアフリカのようなですね、途上国に対する影響力を強めていて、ウクライナ戦争でもこのアフリカの国々ってこうアメリカの言うこと聞かないで中立だというふうにこうね、まあどちらかというとロシア寄りの立場を維持しているということが問題になってますよね。
は
い、
そうですね。最近ではグローバルサウスという表現も一般的になってきていますし、新興国ですとか途上国の国々の政治的な意見に先進国も敏感になっているような感じがしますよね。
そうですね。まあ、アメリカはこれまでこのグローバルサウスと言われているようなですね、途上国や新興国に対する関心というのはこれあまり持っていなくて、
はい、
まあ、アフリカへの関与もね、例えばテロ対策とか安全保障面だけで、こういった経済支援にはこう積極的ではなかったんですけども、
はい、
まあ、そうしている間に中国ですとかロシアの影響力が大きくなってしまって、まあ、何とかしなくてはいけないということで、ようやく最近ですね、こうアフリカへの関与をこう再開したということなんですね。
はい。
それで最近は、まあ、アメリカとあらゆる分野でこう競争する中国がこうグローバルサウスへの影響力を政治力にこう変えようと、
はい、
それで欧米に対抗しようとい こう姿勢を強めていますので、まあ、バイデン政権もなんとかグローバルサウスをこう取り込もうということを考えるようになったということが背景にあります。
はい。グローバルサウスといえば今回 G20 でもそうでしたが、 インドがその代表格として立場を強めているようですよね。
そうなんですね、中国もなんですけども、インドも自分たちはこうグローバルサウスの意見をこう代表する存在なんだ、ということで自分の、こう存在をアピールしていますし、グローバルサウス の、 このある意味まとめ役として国際政治の世界でこう、重要なプレイヤーになってますよね、でサウジアラビアもそうなんですよ。この国も、今はですね、こう石油、これまでは石油の産油国ということで石油に偏った経済構造をしていましたけれども、もっとこう経済の多様化を進めなきゃいけないということで、それと今後グローバルサウスがやっぱり経済発展していくので、その中で自分たちもさらに成長するんだという目標を掲げて、非常にこう自立した対外政策をこう取り始めているんですね。でサウジアラビアって伝統的にこう中東におけるこうアメリカの同盟国じゃないですか、ある意味親米国の筆頭だったんですけども、最近はやっぱ中国との関係すごく強めていて、ロシアとも良好な関係を保っているんですね。もうアメリカの言うことだけ聞いてるというわけではなくて、自分たちの利益を優先させようという方針で対外政策を進めているんですね。
なるほど。
でアメリカ自身もこうシェールガスとかシェールオイルとかも自分の国で石油を生産できるようになってきたので、今アメリカってこう世界最大のこう最大に近いこう産油国で石油やガスを輸出していますからね、かつてのようにサウジアラビア中東の石油をこう大事にするという方針ではなくなってきています。少なくともサウジからするとそういうふうに見えるわけですよね。ですので、そんならいいよということでサウジも独自の路線を取るようになり、中国ですとかロシアとの関係を強めてきたというのが大きな背景としてあります。
なるほどですね。サウジアラビアももうアメリカ一辺倒ではなくて、中国ですとかロシアとの関係も強めてきたということですよね。
そうですね、
アメリカからすれば自分と敵対する国々の方になんかサウジが近づいているということになりますよね。
そうですね、
で今回のインド中東欧州経済回廊というのは、そのサウジアラビアをアメリカ側に取り戻すための計画っていうことですかね。
アメリカからするとやっぱそういう意味は大きいと思うんですよね。でアメリカはですね、この今年の3月に中国が仲介してサウジアラビアとイランが国交正常化でしたと思うんですけども、それまではやっぱあんまり中国の中東への影響力ってそんなに気にしてなかったんですね。
なるほど。
で大したことないだろうと思ってたんですけども、こんなこうね、長年のライバルだったサウジとイランのこうね、両国との仲介をするってことは、両国と相当緊密な関係を築いていないとできないので、これをやってのけたということで、さすがにこうやばいと感じたんでしょうね。で今年の5月ぐらいからですね、サリバンという、バイデン大統領のこう補佐官がいるんですけども、彼がインドですとか UAE それからサウジ、この辺りをこう何度も行き来して調整をして、EU の同意も得てですね、この巨大な経済回廊プロジェクトを目玉として、サウジアラビアに提案してたんですね。でその後このプロジェクトどうなるのかなと思っていたんですけども、それが今回 G20 で大きく前進することになったということになるわけですね。でこの経済回廊をこうヨルダンやイスラエルも通るという計画になっていて、今バイデン政権ですね、サウジアラビアとイスラエルの国交正常化っていうのもこう裏で一生懸命進めようとしているので、すぐに実現はしないとは思うんですけれども、今後サウジとイスラエルの関係正常化っていうことについても、プラスの方向になるような、そんな発表だったなというふうに思いますね。
とっても興味深いですね。そうするとサウジアラビアは中国ではなくて、やはりアメリカの陣営の一員としてやっていくっていうことになるんでしょうか。
それはそんなに綺麗にアメリカか中国かとかどちらの陣営かっていうふうにはならない可能性が高いんですね。
なるほど。
でサウジ自身も米中どちらかを選択するっていうことはないんだというふうに言っているんです。ですのでサウジは中国との関係も強化しながら、アメリカ主導のこのインフラプロジェクトでも中核的なポジションを確保しているということで、両陣営からこう利益を上げようとしているんだというふうに思うんですね。
なんとそうなんですね。
したたかでしょ。でこうちょっと思い返すと、今回のこの経済回廊プロジェクトって中国のこの一帯一路というのと対抗しているっていうのを考えると、第一次大戦前に 3B 政策とか 3C 政策とか思い出しません？ドイツが当時は 3B ですから、ベルリン、ビザンチン、バグダッド、ここを鉄道でつないで、 ね、この周辺の経済を、ね、あの開発して、はい、そこを自分の経済圏にするんだ。でそれに対してイギリスは 3C ですから、これカイロ、ケープタウン、はい、コルカタ、はい、インドですね、はい、そこをつないでっていうね、それが対抗してた。なんかその世界とすごく似てきて、ね、そういうお互いにこうね、ここを経済圏にするんだっていう対抗をしてるということなんですけどね。
なるほど。
で、まあ、アメリカはね、このグローバルサウスとの関係改善ですとか、はい、中東アフリカへの影響力確保という点でやっぱサウジアラビアってすごい重要なんだなっていうことをやっぱ再認識してると思うんですね、
はい、
ですからこのインフラプロジェクトの計画を持ってきてサウジに対してこう参加してくれというふうにアメリカ側から提案してきたわけです。
なるほどですね。
サウジからすると、まあ、儲かる話ならね、もう乗りましょうかということなんだと思うんです、
はい、
だけれどもだからって中国との関係を切れとかですね、そういうことは言ってくれるなと、俺たちはどの国でも取引するぞという、まあ、そういうポジションを維持してるんですね、
はい、
もうだからねそういう時代なんですよ、うん、冷戦時代みたいにどっちかの陣営に加われと、でそういうふうに強制するほどアメリカも中国もまあ圧倒的な強さがあるわけではないんですね。
なるほどですね。
なのでサウジアラビアはこう最大の、彼らにとっては最大の原油輸出国が中国ですから、この中国との関係も維持しながら一方でアメリカにとっても今不可欠なパートナーになりつつあるということで、東西の両陣営のですね、超大国と強力な関係を維持しながら自分の国を発展を図ろうと、まあ、そういうふうにしたたかに考えているということなんですね、はい、アメリカもそれを分かった上で今回のプロジェクトを進めているということなんだろうというふうに思います。アメリカはアメリカでグローバルサウスが一体となってアメリカに敵対しないように一定程度コントロールできればいいと、まあ、そういう感じなんだろうなというふうに思っていますね、
はい、なるほどですね。世界の構造が大きく変化しているっていうことですよね。今まで A or B だったのが A&B みたいになってくる、
まあ、そういうことですね。そうですね、はい、
これからのサウジアラビアの動向ですとか、まあ、イスラエルとの関係にも注目していきたいですよね。菅原さん、今回も貴重なお話ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
続きましてお知らせです。菅原さんが代表理事を務められている NPO 法人海外安全危機管理の会では、毎年災害サバイバルの研修、72時間サバイバル研修を開催されています。菅原さん、この72時間サバイバル研修についても教えてください。
はい、この研修はですね、大阪に本部がある72時間サバイバル教育協会という団体が実施しているプログラムなんですね、はい、で災害発生から72時間というのは生き残るために非常に重要な時間だって言われてるじゃないですか、
はい、
まあ、その時間をですね、生き残るためのスキルを主にこれ子どもたちにつけてもらうという目的でこう研修を行っているんですね。
なるほど。具体的にはどのような活動をされているんでしょうか。
これまあ子どもたちができるスキルなので、別にこうね、はい、あの軍人さんたちの本格的なサバイバルとかそういうものではないんですね、
はい、
例えばそのこの避難所にね、大きな地震があって避難所にみんな行かなきゃいけないけれども、避難所がいっぱいになってしまって、まあ、若い人たちは野営しなきゃいけない、外で寝なきゃいけないなんてことは十分に考えられるわけですよね、はい、
そうですね。
そんな時に、まあ、ビニールシートがですね、まあ、2枚ぐらいあればそれで自分でテントを作って、まあ、暖を取って眠れることができると。
なるほど。
まあ、そういう、こうスキルをつけましょうとか、まあ、あとマッチとね、こう新聞紙ぐらいがあれば、その辺にある木々を拾ってきてこう焚き火を起こせるようになろう。これも簡単じゃないんですけども、
はい、
そういうね、そういうスキルもつけようだとかですね、ナイフで木々をこうね、木の枝なんかを使ってナイフで自分でね箸ぐらい作れるような、そういうナイフのスキルをつけようとかですね、
はい、
そういう、まあ、8つぐらいのスキル、基本的なサバイバルの基本スキルをつけましょうって、まあ、そういう研修になっています。
楽しそうですよね。ちょっと私も興味深いなと思って今伺っていました。
楽しいですよ、
はい
はい、それで今回やるのはですね、この72時間サバイバルの、まあ、大人向けのアドバンス研修というもので、はい、まあ、子どもにやるプログラムよりは少しいいレベルが高いものなんですね。例えば火を起こすのでも、その単に普通のこの木々薪に火をつけるということではなくて、
はい、
例えばその雨なんかでね、湿ったこう 枝だとなかなかつきにくいじゃないですか、火が。
はい、そうですね。
だけども枝の中の方は乾燥してるので、中の部分をこう削って、そこに直接ファイヤースターターでこうね、それで火をつけるとかですね、ちょっと高度なスキルなんですけども、
はい、
もうそんなものも含めて、まあ、大人向けの2泊3日の、研修をやっています。
それはもしもの時に役に立ちそうですよね。
結構実用的だと思いますね。はい、ぜひぜひ参加していただきたいと思います。
はい、ありがとうございます。72時間サバイバル教育協会主催の72時間サバイバルアドバンス研修は11月17日から19日の2泊3日、場所は千葉県のキャンプ場の予定ですが、詳細およびお申し込みは 72h.jp までお願いいたします。ではお別れのお時間となりました。菅原さん、本日も盛りだくさんのお話どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
国際情報フォーカス、この番組は合同会社グローバルリスクアドバイザリーの提供でお送りいたしました。